夕方10時30分を回りました。今尾道にはたくさんの海外からのお客様がいらっしゃってますよね。今日は広島県地域通訳案内士として活動されています向井真美さんにお話を伺いします。向井さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本当に笑顔の素敵な方で、私もさっきはちょっとドキドキしてます。今日はお迎えできて本当にの光栄です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。向井さん、現在向井島にお住まいなんですが、実は横浜ご出身なんですよね、はい、どういうきっかけで尾道に移住されたんですか？
はい、移住してきたのは2009年の7月なので、はい、もう16年前になるんですけれども、当時尾道の本通り商店街に事務所があった国際協力系 NPO の職員として赴任してきたのがきっかけです。
はい、
尾道から世界へということで、東ティモールのフェアトレードコーヒー豆の販路を広げることや、2010年1月にハイチで起きた大地震の際に緊急支援で団体が入ったんですけれども、私もその時の尾道からハイチに派遣されて、帰国後は現地報告会などを開いたりしていました。
そういう活動もされてるんですね。はい、で、向井さん、高校生の時にアメリカに上智大学英語学科卒業後にタイ王国に留学されたそうですね。
はい、
すごいですね。
はい、英語をもっと学びたいと思って16歳の時に単身でアメリカの高校に1年ほど留学しました。
16歳で単身、
はい、
すごい、すごい。
現地の高校には、私以外日本人どころかアジア人が一人もいなかったんですね。で、その時に、自分が日本人である前にアジア人だということ、世界の中での日本の位置づけというか、外からはもう、東洋人として一緒くたに見られるっていったようなことを、日本の外に出て初めて意識するようになりました。でそこから自分はアジア人なんだけれども、身近であるはずのアジアについてあまりにも知らないということに気づきまして、で大学ではアジアの国々、特にインドの開発問題について学び、現地を知るために NGO 活動に携わったり、フィールドに出かけたりしていました。
はい、
その中で外から支援という形でやってくる NGO や国際協力関係の人々と現地の人々との関係性について考えるようになったんですね。で、外の人が決めていく開発ではなくて、内部の人たちが内発的に欲していく発展というのが理想的な形なんじゃないかなというのを考えるようになっていく中で、いろいろ模索してたんですけれども、そういう意味で興味深い事例がタイにあったんですね。で、そこで大学の進学、大学卒業後どうしようかなと迷ってたんですけれども、ある財団からの奨学金を得て1年ほどタイの現地組織にインターンしていました。どういう現地組織かというと、タイ人によるタイ人のためのタイ社会のための組織で、スラムの住環境を改善する支援を行う団体だったんですけれども、私はスラムコミュニティの住民のあるおばあちゃんの暮らしにフォーカスを当てて映像を撮ったりしていました、でそこが全員タイ人の組織だったので、タイ語オンリーだったんです、なのでそこでタイ語を学びました。
はい
はい、でそれから、大学、日本に戻って大学院に入ったんですけれども、タイの地域研究という形で研究というか、タイに関わっていたんですけれども、2004年の12月にスマトラ沖地震大津波が起きました、
はい、
でその被災地に現地ネットワークと入って、日本の学生たちを被災地に連れていくスタディーツアーを企画コーディネートしたりしていたんですけれども、今思えば学生時代のこういったスタディーツアーでの経験が今の仕事の原点だったのかなと思います。
なるほど。いや、皆さんでも本当素晴らしいですね。向井さんのおかげで本当にとても救われてる方がたくさんいらっしゃるんだなというのをね、改めて感じますし、すごくそのチャレンジしていくっていうね姿に本当に私もびっくりしたり感動したりしますが、で最初にご紹介しましたその広島県地域通訳案内士っていうのは、これどういう資格なんですか？
はい、日本には外国人観光客をご案内するガイド資格として、国家資格の全国通訳案内士と自治体が定めている地域通訳案内士の2つがあります。
はい、
広島県は県全体の広島県地域通訳案内士という制度なんですけれども、市町村で定めているところもあって、最近では愛媛県の今治市でも の制度が始まりました。
はい、
で全国で見ると42カ所の地域で導入されているそうで、
はい、
広島県地域通訳案内士は広島県全体で約280名ほどいるそうです。
そうなんですか。
はい、私自身は2019年冬に広島県地域通訳案内士の2期生として資格を取ったんですけれども、2020年1月に開業届を出していざインバウンドガイドを始めようという矢先にコロナ禍に突入したんですね。
そうなんですか。
そうなんです。その間はまあ様々なオンライン研修などで研鑽を積んで、
はい、
でツアー造成やモニターツアーなどの機会をいくつかいただきまして、はい、本格的には2022年の秋頃から再開しました。
はい、
で基本的には個人事業のフリーランスなんですけれども、登録しているエージェントや様々な組織からお仕事をいただいています、
はい、
ですがエージェント経由のお仕事の約9割が、はい、原爆ドームのある広島市、
あ、
そして厳島神社のある宮島なんですね。
あ、やっぱそうなんですね。
はい、なので尾道や友の浦などこちらのビンゴエリアの依頼がとっても、まあ、少ない、まあ、全体で見ると少ないいいんです。でもそんな中でもこちらのご依頼があって、あのこのエリアをご案内するとすごく喜ばれます。
あ、そうですか。嬉しい、はい、
やっぱりこの街並みと自然が一体化したような古くから変わらない風景が今とても大切に思われてきているように思うんですよね。変に観光地化されていないところが喜ばれていると思います。
なるほど。
はい、私自身中学高校渋谷で大学院も含め学生時代と社会人ほとんど東京で過ごしてきたんですけれども、はい、先日も横浜の実家に帰省して帰ってきたばかりなんですが、尾道に戻ってくるとなんだかすごくほっとするんですよね。視界のどこかに常に海が見えていて緑もたくさん目に入ってきて、それだけでも心身にとてもいいような優しい、
はい、
あのように思います。そして都心の行き交う風景がすごくたまらないですよね。なのであの、まあ、実際に私も向島に住んでいるので生活の足として渡船に乗って向島に渡ったりするんですけど、あのその度にあいいところに住んでるなとしみじみ幸せを感じています。
もうすっかり尾道の人になっていただいて、
は
い、
そうですね。
はい、
はい、あのまあ、こういったゆったりとした雰囲気の尾道は私大好きなんですけれども、でご案内した外国の方々も皆さんやはり来られて、この尾道の魅力にハマられて
あります。そうですか。はい、やっぱり嬉しいですね。
はい
はい、
で先ほどあのエージェント経由の尾道エリアのご案内が、はい、広島方面と比べると圧倒的に少ないとお話ししたんですけれども、それはやはりまだ知られてないからだと思うんですよね。
はい、
なので時間の問題かなと思ってます。
はい、
今着実に数は増えてきていますし、注目もされています。
はい、
ですのでこの尾道をもっと知ってもらってより多くの方々を呼び込んでというのが、
はい、
その後どういう結果をもたらすかというのも見据えた上で考えていくことが必要ではないかなと思っています。
なるほど。
やっぱりオーバーツーリズムになって地域が潤ってハッピーなのか疲労してしまう疲弊してしまうのか、どこを目指していくべきなのかみんなで考えていくことが必要だなというのを最近とても感じています。
あ、なるほど。活動する中でやはりいろんな気づきがあるんですね。で、あの向井さんがあのビンゴガイドネットワークというところに所属されているそうなんですが、このビンゴガイドネットワークっていうのはどういうグループなんですか？
はい、まあ、こういったことを感じていく中で、
はい、
やはりこのビンゴ地域で何かまとまりを持った方がいいなと感じるようになりました。
はい、
でまずできることとして同じようなガイド資格を持っておられる方々と横のつながりを作り、はい、情報共有してお互いに切磋琢磨するコミュニティが欲しいなと思ったんですね。
はい、
でそれで去年ビンゴガイドネットワークというグループを立ち上げたんですけれども、
はい、
今、約20名ほどおられまして、
はい、
その方々と尾道協会さんと共同して様々な研修を受けたり実際にインバウンドガイドとしてツアーを受注して担当したりと稼働しております。
はい、
毎月一度オンラインで定例会も開いて、
は
い、各あのそれぞれの活動情報や状況や情報交換などを行っています。
はい、
なので今後もあのこうした、まあ、尾道観光協会さんとの共同の中で、
はい、
尾道の良さを守りながら地域にとってもプラスとなるような受け入れをお手伝いしていけたらと考えています。
はい、 向井さんのような方々がこうやって支えてくださってるんですね。でこのプラワのゲストに合わせてあの企画されるんですか。ちなみに、まあ、向井さんおすすめしたいコースとかはあったら教えてください、
はい。エージェントから指定された工程がある場合は多いんですけれども、お客様のご希望に沿って臨機応変に対応しています。
はい、
尾道の中心市街地だけではなくて時間があれば瀬戸田方面、もう一日あれば友の浦方面とも合わせてセットでおすすめすることが多いです。
はい、まあ、たくさんの方を、ね、案内されていると思いますが、その案内をした中で特に印象に残っている旅行客の方っていらっしゃいます？
はい、皆さんそれぞれ印象的な出会いではあるんですけれども、はい、中でも印象的だったのは、これは実は厳密には旅行客ではないんですが、アメリカからご先祖様のルーツ探しに来られる方々が結構いらっしゃってですね、
はい、それも知らなかったです。
そうなんです、結構ですねファミリーツリーっていう家系図アプリがあってですね、それを持って来られるんですけど。
そんなアプリがあるんですか。
そうなんです。
ファミリーツリー、
はい、何世代も、ま、あの渡ってご先祖様遡れるアプリがあるんですけど。
知らなかった。
結構広島県って移民の方多いんですよね。
はい、
昭和の、
はい、
昭和にハワイを経てアメリカ本土に移民されている方々が多くて、その末裔の方々がルーツ探しに来られる。
いやみんなこれ知ってました。私知らなかったそうなんですか。そういう方がいらっしゃった、ね、
はい、いらっしゃったんです。
まあ、
以前テレビの取材に同行していた際にたまたま尾道市役所で出会ったアメリカ人の親子に話しかけたら、はい、戸籍謄本を取りに来られていたんですよ。で話を聞いてみると、自分の名字は何々で曾祖父が広島の尾道出身と聞いて調べに来たと。で取り寄せた戸籍謄本を見せてもらうと、はい、たまたま私のその向かい島の住んでる近所だったんですよ。すごいご縁なんですけど。
すごいことがありますね、
はい。でそれで翌日車を出して集落をご案内して、ご先祖様が住まわれてたらしき古いお家を見たり、総本家の方のお家にお邪魔したり、お墓も調べに行ったりしました。でそれはまあ仕事ではなくて好きでやっていたことなんですけれども、その出会いがまた次なるご縁とつながって、またその年の秋にご案内したから方から連絡があって、親戚が行くからまた案内してほしいって言われまして、で今度はさまざまな関係者の方々とアポを取って、はい、お時間を作っていただいたんですけれども、はい、海を渡ったご先祖様の末裔の方々がこう国と時を経て出会うという歴史的瞬間に立ち会えて、とても幸せを感じました。
それはすごいものですね。
はい、
いやそれは向井さんが持ってらっしゃるっていうか、こう引き寄せる力があるというか、いやこんなドラマがあるなんて皆さんびっくりですね。でもその方もねすごく喜ばれたでしょう。
そうですね、お借りして関係者の皆様ありがとうございました。
いやすごい、それをねつないでくださったのがね向井さんということで本当感謝されていると思います。いや本当に人柄もねとても温かいので、ぜひガイドを頼みたいっていう方もねたくさんいらっしゃると思うんですが、向井さんにガイドいらしたいっていう時にはこれどうしたらいいんですか。
ありがとうございます。
はい、本当に、
尾道観光協会さんにご指名いただくか、ビンゴガイドネットワークのインスタグラムからメッセージを送ってください。
はい、ビンゴガイドネットワークのインスタグラムがありますので、はい、こちらからねメッセージを向井さんにガイドしていただきたいっていうふうに送っていただけたらと思います。いやもうまだまだお話をお伺いしたんですが、あっという間に時間が来てしまいました。本当に向井さんのような優秀なまたハートフルな方が尾道にいらっしゃるっていうのは本当に宝だなと思いながら話を聞かせていただきました。またぜひぜひ機会がありましたら番組にお越しください。
いつも聞いてます。
いや嬉しい、恥ずかしい、嬉しい、恥ずかしい、ありがとうございます。いや今日とてもいい話をお伺いできて私も嬉しかったです。今日は広島県地域通訳案内士として活動されています向井真美さんにお話を伺いします。今日はどうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。